第2章エヴァの使命。この御言葉は1991年9月18日から24日まで開催された日本全国巡回大会で宣布されたものである。尊敬する日本シックの皆様、神様と誠の父母様の祝福が皆様の家庭に満ちることを祈ります。私は母としてこの点を考えてみました。お父様が日本の幹部を集めて語られるのをそばで見守りながら、多くのことを考えました。お父様が日本のシックたちにエヴァの使命を強調されるたびに、私は日本のシックたちのことが非常に近く感じられました。なぜなら私もエヴァだからです。母の愛は犠牲。再臨主が新郎ならば、エヴァは新婦です。そして本来新婦として、キリスト教がエヴァの使命を受け持たなければなりませんでした。しかしキリスト教はお父様に対して反対しました。新婦が新郎を裏切ったのです。ですからお父様は悲痛であられるのです。何の基盤もなく一人で、40年の世界的荒野露呈を歩まなければなりませんでした。お父様は再び神父を探さなければなりませんでした。そうして世界のキリスト教の代わりに探し立てられたのが、世界統一教会です。であり、その中でもエヴァ国家に選ばれたのが日本のシックたちです。日本の祝福家庭の数が韓国の祝福家庭よりも多いのも、お父様が日本をエヴァ国家、すなわち神父の国として祝福されたからです。このような意味で、摂理的アダム国家である韓国と日本は、一つにならなければならない宿命的な関係にあるのです。韓日間の国際祝福結婚の摂理が、まさにこの両国をつなぐ摂理的な架け橋であることを皆様はよく知っているでしょう。また日本国内にいる韓国の教皇も、アダム国家の復帰、すなわち南北統一に重要な役割を果たすようになるという事実を覚えておいてください。エヴァは神父でありながらも、娘と母の立場も持っています。したがってエヴァには、神父の使命、娘の使命、母の使命があるのです。それでお父様は、世界の復帰の経済的な責任と献身を皆様にお頼みになるのです。神様の前に、誠の父母様の前に、皆様は祭物になった立場で、すべてを捧げながら、誠に尽くしてはべらなければならない立場に証明を受けたのです。お父様は日本のシックたちに引き続き、様々な使命をくださいます。日本の幹部に命令される時のお父様はとても厳しいです。譲歩がありません。しかし部屋に入って祈られる時は、日本のシックの困難な事情を思い、涙を流されるのです。日本の摂理に責任を持つ幹部の名前を一人一人挙げながら、涙で祈り、日本のシックのために全身で精誠を込めます。娘は親にとって、常に喜びと慰労の対象実態であり、親が疲れている時にも明るく朗らかな娘はその疲労を忘れさせてくれます。日本のシックは神様と誠の父母様にとってこのような慰労と喜びの対象的立場に立つことのできる代表であることを忘れてはいけません。母は子女のためならばいかなる犠牲も甘受します。皆様の中で子を産んだことのある人はわかると思いますが、母でなければ誰がその産みの苦しみに耐えられるでしょうか。したがって母の愛は犠牲なのです。強く大胆に前進しよう。1991年9月17日にアジア平和女性連合の大会を成功裏に開催しました。これからアジアの平和と繁栄は私たち女性にかかっています。そして今日私たちはまた別な神様の摂理のために一堂に会しました。 神様の愛を裏切ったエヴァのすべての歴史的な総統言し、復帰されたエヴァとして新たな出発の旗印を高らかに掲げようとするのです。アジア平和女性連合を結成することによって、復帰摂理を新たな次元に発展させようと言葉に集まったのです。1990年にお父様はモスクワ大会を通して世界的な超試験復帰を完成し、 7.1 節を通じてこれを宣布されました。ですから今後、家庭、民族、国家、世界的な次元で全ての会員権は次第に崩れていくことでしょう。そしてお父様は超試験復帰を父母権復帰へと連結させるために、韓故郷を強調しておられます。本来家庭で超試験と父母権を喪失したので、これを取り戻すためには皆さんの家庭のある故郷に帰って、自分の氏族を中心として復帰の基盤を固めなければなりません。今や私たちの前に残されたのは、王権復帰を通じた地上、天上天国を建設する家業です。今後、世界平和連合と世界平和宗教連合の土台の上に、私たちが果たすべき使命は王権復帰を完成することです。母として皆様の事情を誰よりもよく知っている私は、皆様を休ませてあげたいのですが、神様の御旨とお父様の苦労される姿を見ると、そうすることができなくて心が痛みます。皆様の暮らす家も訪問し、皆様の事情を共に分かち合い、皆様の子供たちが成長する姿も見たい私の心をお伝えします。祝福家庭の子女たちは、神様の希望です。ぜひ勇気を失わずに強く大胆に前進しましょう。お父様と私は皆様と皆様の子孫のために絶えず祈るでしょう。